これからは
どこでも
プロジェクトワンサイズオリジナルテーマソングワンモアスマイル全世界配信リリース中。 iTunes ストア、 Google プレイミュージック、 Amazon デジタルミュージックほか、 LINE ミュージック、 Spotify などのストリーミングサービス、おとといやレコチョクではハイレゾ音源も通好み。もう一度、何度だって笑顔を送るよ。
ワンモアスマイル。
せーの、ドン。どうも、和也浩司です。
どうも、平井正幸です。
さあ、今日は何の話をしていこうかね。
ああ、そう。先日ね、ロケット飛んだじゃん。
いや、知らない。
知らないの？ファルコンヘビーっていう、めっちゃでっかいロケットがね、飛んだんですよ。
それは、だってロケットって大概でっかいんじゃないの？
いや、もう、それこそ、結構、今までの、そう、運べる量の比ではないものを運べるっていう、ファルコンヘビーっていうロケットなんだけど、それがね、
ヘビーなものも運べますよっていう気持ち？
で、
あ、聞いてない。
その、ロケット発射の、映像がね、ネット上で見られるんですけど、いやもう素晴らしい。めっちゃ久々にワクワクした。なんかね、補助ブースターがあるんですよ。補助ブースターがあって、それがロケットを飛ばすためにはね、
僕あんまりほら、ロケットとか詳しくないから、
僕も詳しくない。
そもそも何を補助しているのかもちょっと全然よくわからない。
ロケットの本体を打ち上げるために補助ブースターがね、ファルコンヘビーは3機かなあったんだけど、
普通は何機やんの？
わかんない。
なんだよ
知らないもん。でもその2機がね、同時回収されるのね。回収されるんですよ。
いつ
もうすぐ打ち上げた後に回収されて、それが同時に着陸する動画がねあるんですよ。あれ見てね、もうめっちゃかっけえなって思って。
どういうこと？普通は、
使い捨て。
空中でバーンって爆発して消えちゃう。
まあ爆発して消えるか海に落とすかなんだけど。
爆発して消えちゃう。
そう。で、でもそれだとコストがめちゃめちゃ高いわけよ。かかるわけよ。それが、もう、ファルコンヘビーの場合は、打ち上げて、で、その着地点を計算して、そこに、着陸させるっていう、もうかっこいい。
それは世界初のことなの？
初ではない。
あ、じゃあの、
そのファルコンヘビーの前にファルコン9っていうロケット、また同じ
9個ぐらい運べますよっていう気持ちの。
あ、そうしとこうか。じゃあそれで
聞いてない。
ファルコンヘビーの前にファルコン9っていうのを飛ばした時の、補助ブースターも回収されて、今回それを使ったのかな。で、それがね、もうぴったり2機同時に着陸するって、もうよだれもんですよ。
よだれが出ちゃう。美味しそう。
いやとうとうここまで来たかと。
それ世界初なの？
だから2回目。いやだからね、あとね、その本体に何を乗っけてたっていうと、
ヘビーなもの、
真っ赤なスポーツカーを乗っけて宇宙に飛ばして火星に向かって飛ばすんだけど、
なんで火星に赤い車を運ぶの？
なんかね、その社長のその
趣味？
そう。いや、ぶっちゃけそうだ。なんかそのイーロン・マスクさんがね、なんか
何人それは？
アメリカ人。
アメリカの話これ。
アメリカの話。
アメリカの話ね。
そうそう。で、真っ赤なスポーツカーを宇宙に飛ばして、それを火星の軌道上を延々半永久的に走らせるって、もうなんか
趣味。
もういやすごいなって思って、夢、
火星の衛星軌道に乗せる、
で今向かってる途中なのかな、もう着いたの、まあ配信されてる頃には着いてるのかもしれないけど、いやでも本当にね、その映像もね、こうかっけえんですわ。
おお、
その発想がね、
あと発想財力がな、もう趣味で
と
ばしてる。
そうでもまあそれがやっぱり宇宙開発の、もう これからの発展を決めると言ってもいいぐらいの、
そうだね、
そう
だって夢と財力でね、
うん、
世界は進歩していくからね、
うん、やっぱあとコストね、あの財力があってもコストをかけすぎたらもう更新が育たないから、うん、コストをその補助ロケット補助ブースターを回収することでだいぶ下がってるのね。
お
う、でもうそこまで計算し尽くした打ち上げって見事というしかないよね。
おう、
そんな
感動だったね、うん、
そう、
僕はテレビとかよく見てるけど、
うん、
もう相撲の話じゃなくてそういうのを放映すればいいのにね。
そうね、いや本当に、
でもアメリカの大金持ちがやってることだから、うん、あんま日本では報道ではやらないのかな。
あ、そうい
や、わかんないけど、
わかんないけど、
テレビやラジオでは見聞きしなかったけど、ま
あ、
そうなんだね。
いや、すごいよ。うん。
うん。大変だ。
うん。
何かが夜中で起きてるね。
いやー、世の中常に進歩してますよ。
うん。
うん、
取り残されないようにね、走り続けなきゃいけないと思いますよ。
うん、そうね。
だ僕は今まだ、何もないけど。
あ、そう
な。なんか、劇的、あ、じゃあこの後劇的なことを劇的で、
お
劇的話していきましょう。なんかいや無理やり引き寄せるにしてもちょっと規模が違ったなと思って僕が恥ずかしくなりましたけどね。まあ今回も新しいこととかをなんやかんや話してまいりましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。プロジェクトワンサイズ
三色どんぶり。
どうもアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
どうもあんこ大好き声優平井雅之です。
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
まあね、2月に入ってしばらく経ってね、
うん、
でまあ、これからどうしていこうかなって思いながらね、
うんうん、
なんかちょっと形を作ろうと、まず
ん
何か形を作ろうと思って、
うん、
名刺を作ったんだよ久々に、
うん、
でまあ、昔ねな、あれ最後はいつだったかな、あちょこちょこその突発的にね、たくさんの人と挨拶をしなきゃいけないなっていう時に、
うん、
間に合わせでとりあえず名刺らしきものを作ろうって言って作ってたのが多分最後で、
うん、
まあ、学生時代とかは趣味でね面白がって名刺を自分で作って、うん、プリントアウトプリンターで作ってね、
うん、
で配ってたりしたんだけど、
うん、
まあ、もうだから2週3週ぐらいして普通に名刺を作ろうって思って名刺を作ったの、
うん、
それがこの収録日さっき届いたから、
おえ見して見して
さっき届いたから、うん、じゃあ見せよう見せよう見せよう、
どんなのかな、どんな名刺
かな。これを僕はこれから配っていきますからね。
あ、どうも。おお、シンプル is best。
そう、
白黒の、
まあ、感覚ってやっぱこうどんどん研ぎ澄まされたり変容していったりするからさ、なんかこう名刺、あ、年賀状に関してもそうなんだけど、なんか名刺とかも久々に作ったりするとなんかなんて言うんだろうね、こう年相応のものになるなと思ってね。やっぱねこう何になるかわからないけどとりあえず勢いをほとばしってる学生時代に作った名刺は、
うん、
あのものすごいこういろんなものを詰め込んでる、
あ
熱いんだけどごちゃごちゃしてるし、
うん、
なんかなんて言うんだろう、わけって感じがする、
うん、
わけな、
うん、
なんかね背景とかあとこうね、なんかいろいろこうやりたいことを混ぜ込んでるから、
うん、
楽しそうなんだけど若い幼い感じみたいなのがしたなって思い返してね。でもしばらく経って今回その自分が仕事とかで渡すその相手とかもなんとなくイメージしながらどんな名刺かなって考えてたら、
うん、
やっぱこう分かりやすくシンプルに って感じになったんだよね、
うん、見やすいよね
シンプルだね、うん、シンプルだね、
まあその言葉に尽きるね。
結構ね、うん、まあ、いろんな生活環境もシンプルが、まあ、30前後からは結構好きでね、
うん、
うん、なんか別にポップなものも好きは好きなんだけど、
うん、
なんだろう、うん、機能性、まあ、なんだろうな、そのなんかこうちょうどいいやつが好きなんです、
うん、
ちょうどいいやつ、うん、なんかこう超高機能だけど10個のうち使わない機能8つみたいな、
うん、
超高機能なの分かったけどいらないもんくっついてるなって感じ、
うん、
なんか それよりはもう使う機能2つだけを手に入れられた方がいいし、
うん、
なんかその物質的にもさ、こうね、なんかこう機能が絞られてた方がシンプルに小さくなったりとか、
うん、
なんか一度も押さねえなこのボタンみたいのがくっついてなくて、
うん、
必要なことしかない方がなんか気持ちよかったりしてね、
うん、そぎ落としてそぎ落として、そうそう、うん、
シンプルだなって思ったりしてね、
うん、
だから、まあ、この名刺を使ってね、
うん、
これからたくさんの人にご挨拶をしていこうかなって、うん、結構思ってるんだけど、
つな、うん、いでって、うん、
そんな、まあ、名刺を発注してるさなか、
うん、
メッセージが届きましてね。で、まあまあまあちょっとなんかいろいろ思うことがあったんで、まあ今回紹介しますけど、
はい、
まゆみんさんからです。粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも配信を楽しみにしています。
ありがとうございます。
1月21日の配信で粕谷さんが社会人になってからの恋愛についてのお話をしていたのでメールさせていただきます、
うん、
私の場合はできるだけ自分から人とのつながりを持つようにしていました。恋愛を目的としていたつもりはないのですが、私は学生時代にスポーツをしていたため、うん、体がなまってしまわないようにテニススクールに通ったり公共施設の中のバドミントン同好会に入ったりしてました、
うん、
活動終了後いろいろ時々食事や飲み会に行く機会があったのですが、たまたま気になっていた人の近くに座ったことがあり、じっくり話しているうちに意気投合し、
うん、
今度は2人で会おうということになってお付き合いに発展したことがありました。
ため息
で、まあね、あの、うん、もう少し書いてくださってるんですけど、ちょっと抜粋しながら、
うん、
まあ、一人で恋愛はできないので、とにかく人と接してみるしかないような気がします。粕谷さんの素敵な出会いを祈っています
って、
ね、
うん、
もう祈ってくれて、
うん、
ありがてえなって思いながら、うん、そうだよって思って、
うん、
そう思うよ。じゃあどうしようかなって思ってさ、
うん、なんか
そうだなって思って、じゃあどうしようかなって思って、
うん、
どうしようね。
え再び？
いや、いいなって思ったんだよ。僕が一番恋愛としていいなって思うのはそういうことで。
ああ、サークル活動的な？
そうそうそう。同じ趣味でね、集まったりとかして、
うん、
みんなでワイワイやって、
うん、
で、まあ、趣味の話とかもな、ワイワイワイワイしながらさ、
うん、
で、なんか話してて面白いなとかさ、
うん、
なんか今度、空いてますみたいな。
うん、
ちょ、どこどこ行きませんとかさ。
うん、
なんかそういう感じになったらね、いいよねって思って、
うん、
じゃあサークルいいなー、うん、サークルっていうのは好きだからね、
うん、
わが好きだから、うん、いいなって思って、
うん、
どうしようかなって思って、
え、何が、
僕何サークルに入ったらいいと思う、
何サークル、
うん、
何だろうね、
何サークルに入ったらいいかね。
運動は好きなの？
運動は、
うん、じゃあ一輪車サークル
一輪車サークル
あ、一輪車、前一輪車持ってるんですよ、
おお、
私もですよ、じゃあ今度ツーリング行きましょうよ、
まあ、ツーリングとは言わないあ、一輪車サークル あったらいいね、あったらいいけど、まあ、屋外だと僕が困るから、
ああ、そっか、
まあまあ体育館とかでやっているのがあったらいいかもしれないね、
うん、
あとなんかあるかね、
あとなんだろう、縄跳びサークル、
縄跳びサークル、
うん、はあ、もう1日1000回1000回跳んでるんですよ、
縄跳びはいいよね、やっぱおっぱいの揺れがね、
うん
んじゃない、ふーんじゃない、うん、急に穴みたいな目するんじゃないの、ふーんって、うん、いやだけど、うん、ナトベ別に好きじゃない。
ああそう
だ、ね、うん、あのダイエットのためにトレーニングとしてやってたこともありね、おっぱいはいい、うん、おっぱいは好きだけど、
いいじゃん、
おっぱいは好きだけど、うん、僕別に今ダイエットしたくない。
あそう
だ、ね、うん、
じゃあなんか美味しいもの食べに行くサークル、
美味しいもの食べに行くか、
うん、
あんまな、
うん、
まあ、美味しいものを食べることは好きだけど、うん、あのね、どっか行って美味しいものを食べようとかそこまでのバイタリティがないんだよね、
うん、
すんげえめんどくさくなっちゃう。
あそう、
なんか、うん、なんかその小一時間で美味しいところがあるんだけどみたいな、
うん、
小一時間みたいな
そんな、
うん
うん、
僕ねあんまりこう美味しいものを食べるために遠出をするみたいな感覚はちょっと僕の中には芽生えなくてね、
うん、
それちょっと違うかな。
あじゃあ料理サークルは、
あ、
手作りの料理を一緒に作るっていう、作ってる中でこう、あ、こう、これちょっと分からない。
そうだね、やっぱエプロンとかいいよね、うん、あとこういい、ね、腕まくりしてこうね、
うん、
手洗って綺麗にしながら、うん、その手で料理をするっていうのはいい、うん、料理はいいね、うん、料理はいいけどなんかあんま、うん、なんだろうね、うん、なんだろうか、
なんだろうか、
あのちゃんとしたところは、
うん、
ちゃんとしすぎてて、
うん、
高いとか、
うん、
あと男性一人で入ってはいけませんとかっていうルールがあったりするわけですよ、
料理サーク
ル、まあ、料理教室とかね、うん、で、まあ、料理サークルとか、
うん、
あ、まあまあまあ料理を覚えたいなみたいな人が来るのはいいんだけど、
うん、
あ、果たして僕が料理にはまるかな、
まあそれはカスヤ本人次第だ、
ね、はまる、
うん、
わからないけどね、まあ、それもちょっとじゃあ調べてみようかな、うん、近所であるかなっつってね、うんうんうん、あとは何かあるかね、なんだろうね、
なんだろうね、
なんだろうね、うん、僕がだってさ、やっぱこう、うん、なんていうの、
うん、
そのこのまゆみんさんも書いてたけど、
うん、
あの恋愛を目的にしていくってちょっと違うわけですよ、
うん、
なんかこう、その楽しみに行ってて一緒に楽しむ人がいて、
うん、
心惹かれていくみたいな、
うんうん
う
ん、
そういう和がいいんだよね、
うん、
だからまずなんか僕がやりたくもないけどやってるのはもうそもそもこう根本的に間違ってるわけで、うん、
じゃあ逆に何がやりたい、
僕ね、うん、エッチなことがしたいんだけど、違う違う違う違う違う違う違う違う違う、あーじゃないよ、あーじゃない、その穴みたいな、あー、いや、あのね、
うん、
これといってないよね、僕はもう何度も言ってると思うけど、あんま趣味らしき趣味あんまなくてね、
あ、そう、
うん、だからね、そのなんて言うんだろう、
うん、
まだこうして平井さんに聞いてるのも、
うん、
もう僕がやりたいと思ってたら結構やってると思うんですよ、
うん、そうね、
やりたいと思ったことはまあまあやってる、
うんうんうん、
でもなんかなんて言うんだろうね、あんまこう今ないんでね、うん、やりたいなっていうことがね、
うん、
なんかこう楽しめる何か、
うん、
一緒に何か楽しめる何か、
あ、じゃあ一緒にテレビドラマを見るサークル、
それはね、
うん、
あってあったらいいけどないっぽいね。
ないの？
ないっぽいね。
うん。
うん、ないっぽいよ。
あ、そう。
うん。
うん。
なんだろうね。
なんだろうね。
平井さんにとってなんかそういう空間ってある？
今？
今やろう、そりゃ。
ああ。でも、
特にない。よね、
あ、でもまあちょっとまあサークルとはまた違うけど、まあリーディングの場だったりとか、
あ、
舞台だったりとか、
あ、
結構まあ稽古後に飲みに行ったりとか、
あ、
ワイワイはしてるし、本番打ち上げワイワイ、
あ、
って考えると和な感じかな。
わ
和。
和か、うん、
近いかな。
なるほどね、うん、まあ、何せよ、うん、そのそうだねって思ってどうしようかなって思うの、これ人生でもう多分10を超えるぐらいあって、うん、そう、うん、なんかそのそういう会に参加してみるとか、うん、考えたけどやらないな、それぞれもあってね、事情がね。
ほう。
でまあ今に至るけど、
うん、
まあ、なんかやってみようかなって思うけど、まあやるかどうかわからないけど、うん、
まあね。
でもさ、
うん、
まあ、まあ分からないんですけど、そういうのも全てタイミングだと思うんですよ。
うん、
なんかね、そうやろうと思ったらもっと前からできたかもしれないけど、今やり始めたことは今やろうと思って今始まったわけでみたいなのがあって、
まあそうだね。
ジムで走り始めてるのだって、うん、まあやりたいやりたいってずっと言いながら、その時はその時でなんかやりたくない理由とかやれない事情とかいろいろあって、
うん、
やらなかったけど今ならできるって思ってやってたりするわけだから。うん、まあ今度こそやるかもしれないよね。
まあ、
あとはね、今、これからの僕の状況、環境と、春。春はいいよね。やっぱさ、
うん、
年末越して年始っていうのは、
うん、
まあ、何か始めるのにすごくいいと思うし、
うん、
春っていうのがね、なんか何か始めるのはいいと思うし、
うん、
夏っていうのはさ、何か活発になるのがいいと思うし、
うん、
やっぱ冬っていうのは、
うん、
何かを味わうにはいいよね、
うん、
そう思うよ。
あれ秋は？
お？
え？
秋は、うん、秋は発表会です。
あれ？あ、そこ
なんか秋は
そういう、うん、
春とか夏とか冬に始めたことの発表会です、うん、秋は。
収穫したぞ。
そうそうそう。
取ったぞ。
祭り。秋は祭り。
うん、祭りだ祭りだ。
秋は祭り、裸祭りです。
あれ？
え？
裸祭り？
おう、うん、そうそうそう。秋はいい季節だよ。
そうね、うん
うん。いいと思う、
うん。
そんな感じでいけばいいんじゃないかな。
うん、
いい感じだよ、それは。
あ、みんな。
そう思うよ。そうね、新しいことね。
うん、
まあ、名刺を作ったし。
うんうんうん、
始めてみるし、
うん、
僕新しいこと始めるのは好きだっていうのはね、もう前々から分かってるけどね、
うん、
やっぱ新しいこと好きなんですよ、
うん、
だからね、なんかこう新しい何か、うん、新しい何かをねしてみたいと思うかもしれない
、うん、
ああ英会話かな。
お、それまた新しい。うん、
ああ、うん、あのね、英語とかね、まあまあやりてえなって思うけど、
うん、
やるって決めないと中途半端にやっても何もならないと思ってやらなかったりもしたしね、
うん、
まあお金と時間と、
うんうん、
ああいろいろありましたけども、
うん、
でもう英語ね、英語できたら面白いよね、
うん、
な、こう何回かね、ふとしたタイミングで、うんと、まあ外国の人と会って、
うん、
わからないながらに英語で話してみるみたいな機会がこれまで何度かあったんだけど、
うん、
やるたんびに、あ、やっぱ話すの楽しいから英語できたら面白いなって思ったりはするよね、
うん、
だけど僕は別に海外に行きたいっていうわけじゃないから、
うん、
何のためにって言うと別に何のためでもないみたいなさ、うん、英語ができたらいい、うん、日本に来た外国人と英語で喋れたらいいぐらいの、
うん、
なんかこうふわっとしてる、なんか、なんか踏み板がふわっとしてるから、
うん、
飛べるのかどうかわからないんだよ、ふわっとして、
うん、
一生懸命やったところで生かす場所も特にないからね、
うん、
だからそれ何がいいかどうかわかりませんけど、
うん、
まあ、語学やっぱ言葉とかね、会話、コミュニケーションがすごい好きだから、でやっぱ圧倒的マジョリティが英語なわけでね、で英語できたらいいなって思ったりはするよね、うん、
まあできて損はないよね。
ただまあ今まで列挙した中で多分トップクラスに高いからな、英会話。なんかね、あとはだから外国人コミュニティ、別の英会話教室ではなくて外国人コミュニティのなんかがあったら面白いよね、
うん、
なんか、
うん、
在日の外国人の人、
うん、
で集まってるなんかの会に行って、
うん、
で英語で喋りたいし僕は、
うん、
で向こうも日本の話がしたいしみたいなので、うんうん、話せる場とかがあったらいいよね。
うん、
でもクラブとかそういう感じじゃないじゃん。クラブでそもそも話してるかどうかも知らねえし、クラブとかで外国人に会いましたじゃなくて、なんかなんだろうね、なんかないのかね、なんかこう、まあサークル、
まあそうな、サークル、
異文化コミュニケーションサークルみたいなやつね、そういうのはどこで探せばいいの？
ネット？
でもネットってほら怖いじゃん。
どこまで
僕が言うかっていう僕が言う
ほんまやで。
なんだろうね。そうそうそう、だからさ、まあそのはっきりとね、これがやりたいな、誰か一緒にやってる人いないかなとか、うん、っていうこうなんて言うんだろう、目的地があるとそれを探して見つけるっていうのが多分できるんだろうけど、
うん、
なんかなんかやりたいなみたいな時になんかあるのかね、その
うん、
昔のミクシーコミュニティ的なものがあんのかね。
まあ探しに行かないと見つからないっていう感じなんじゃない、うん、いやそうだ、
どこに探しに行くんだろうね。
ああ、さあ
じゃあそうだよね。ああもうだ、なんかね、その探す方法を探すところからのスタートですね、
うんうん、
大変だこれ。
でもまあ何かきっかけがあれば、なんかちょいちょいっと行ってみればいいんじゃない。
ちょいちょい、
うん、
まあね、僕はそう、あの、うん、大人になってからようやくね、
うん、
まあ、20代半ばぐらいだったかな確か、うん、どっかのポッドキャストでも話した気がするけど、
うん、
20代もう学生を終えて社会人になって一回会社辞めた後ぐらいかなに、ちゃんとわからないことをわからないということができるということを学んだんだよね。
うん、
なんかほら、あのなんて言うんだろう、特にさ、その趣味の集まりとかだとさ、
うん、
できる自慢、できる人はできる自慢がしたかったりもするし、
うんうんうん、
あのちょっとやっぱね、その優越感っていうのの裏腹にあるな、優越感優越感の裏にある、なんかなんて言うんだろうな、うん、少し僕から見たらあんまりかっこよくないことっていうのも、まあ、あるのが人間なわけですよ、
うん、
あ、お前知らないのっつって、うん、ちょっと小バカにしたい的ないたずら心みたいなものが、うん、あったりして、
うん、
でそういう人と対峙するとなんかすごく辛い気持ちに、ね、その劣等感サイド、知らない人サイドはなるから、
うん、
なんかあ、なんか残念だなって思ったりとか、
うん、
もしくはなんか張り合おうみたいになっちゃったりするところがあったりするんだけど、
うん、
するのが人間なんだ、それが人間なんだけど、
うん、
僕が大人になってから、ああそうなんだよ、僕は全然知らないけどっていうことができるようになった気がするからね、
うん、
だからなんかもうちょろっと言ってみてね、いやいや本当はもう全然よくわかる、最近始めたばっかなんでつって、
うん、
だから僕なんかなんだろう、浅く広くいろんなことをまあ知るだけ知ろうと思ってるから、
うん、
で特に自分が興味があることだったらさ、まあまあ調べるじゃない、
まあね、
まあまあ調べちゃってあるじゃないもう、
うん、
だから全く知らないなんてことはないんだけど、
うん、
でもなんて言うんだろうね、そう大人になってからね、大人の力って下に入ることもなんて言うんだろう、上手にできるようになること、
うん
みたいな気がするんだよね。
うーん、
ちょっと話がね今大きく蛇行しているのは見ていてわかるんだけど、うん、もう少し話すけ ど,
どうぞ、
そういう感じだと思うんですよ、
うん
うん、なんか上になろうなろうっつって頑張っているだけよりは、
うん、
上になったこともあり、もともと下にしかいられなかった自分っていうのもあり、
うん、
両方分かった上でこの環境で、あーなんかこう、あ、別に僕が下になりたくない、上にならなきゃっていうまで頑張らなくてもいいんじゃないかなみたいなのが見えるようになったのは大人かなって感じだよね。
うん、
本当さ、もうその30超えて20代半ばぐらいの人とお仕事で会って話すときに、まあ、年齢的にもその様々な経験的にも僕の方があったりするけど、今 その20代半ば後半ぐらいの人はその会社仕事とかでプロとしてやっている人だったりすると、その会社の先輩ではなくて別のところにいる僕は年齢こそ上だけどやっていることは僕が上とかこの人が下とかないよなとかって思って、ああそうなんですねって知らない、僕はニュートラルに相手の下から話を聞こうと思うよね、
うん、
知らないことだから、
うん、
つってさ、
うん、
あその客観視というか落ち着き、これが落ち着きなのかもしれないね、なんかあんまテンパらない、
うんうん、
すんげー偉い人が来てもそのすんげー偉い人が僕の話聞かせてよって言ったら聞かせて差し上げますって感じだし、うん、なんかこう変にテンパらないみたいのが落ち着きなのかもしれないね、
うん、
じゃあサークルを探したいと思います。
はい
でも結局、
うん、
とはいえこの展開でサークルを始めたら多分半分以上は出会うことが目的になっちゃうんだけど
まあこれ
結局動機が、
うん、
動機が、まあ、恋愛に発展するようないい関係の人との接するところに行きたいが動機なんだから、うん、いや恋愛が目的じゃないですよとはいえ、うん、まあ、半分以上動機はそうなんだけどって感じだよね。
まあそれはそれでいいんじゃない、
まあ、そうだよね、うん、モテたいからバンド始めますみたいなところありますよ、うん、ありますよ
まあ 何にせよ始めることに罪はない。
そうそうそう、そう、ね、うん、
うん、
あ罪なんだ、大層な話じゃない誰も別にそんな罪を犯そうともしてないし、
ね、
うん、超合法だし僕がやっている人生全てがさてそんなわけで今回も右へ左へ舵を切りながらお送りしてまいりました三色丼、そろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのご意見、ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿など随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は2月21日水曜日です。以上、今回のお相手も。
サークルに限ったことではないですが、これからもいろいろご縁をつなげていきたいなって思っています。平井正之と。
もしあれだったら僕がサークル作るでもいいんだな。
お
アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
わかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。